はい、皆さんこんにちは、スケニックスです。この時間ですね、ハローダイレクト X12 ロードトゥービルドと称しまして、私どもスクエニックスが、ビルド、サンフランシスコで行われましたビルド2015に、挑戦した、記録とあとですね、そこから分かったことをお伝えしたいと思っています。私ですね、スケニックス業務部アライアンス担当の長谷川と申します。どうぞよろしくお願いします。最初にですね、まずウィッチチャプターゼロくらい、この取り組みなんですが、簡単に説明しますと、最先端の、ソフトウェア、最新のハードウェア、そして私もスクエニックス、マイクロソフト様、NVIDIA 様、3社で作り上げた、テックデモです。で今日ですね、大きく3つお話したいことがありまして、1つ目がですね、ゲーム会社であるスクエニックスがなぜビルドを目指したか、この背景とかこういったところのお話と、第2章が革新かと思います。ダイレクト X12 を触って分かったこと。そして最後ですね。ごめんなさい。飛ばしました。最後ですね。予想以上にすごかった。ビルド2015ということで、ビルド2015のお話をさせていただければと思っています。物語は、全部で5つのチャプターで、進めようと思っています。まず1つ目がウィッチチャプター0くらい。誕生の背景。どういった、背景でこのウィッチを作ることになったのか。はい、そして、プロジェクトが実際に動き出す。このタイミング、どんなことが行われたのか。そして、ここ革新ですね。さあ、作るぞ。実際にエンジニアの話を交えてお話をしていきたいと思っています。じゃ次がですね、ビルド。サンフランシスコのビルドへ向かうにあたっての、どんなことが行われたか。そして、ビルドでどんな結果になったのか。この辺をお話していきたいと思っています。最初にですね、ウィッチチャプターゼロくらい、プロデューサーのタバトを迎えて、次の話をしていきたいと思っています。タバさん、どうぞ。
皆さんこんにちは。スクエアエニックスの田畑と言います。今日はですね、他のセッションとはちょっと経路が違うかもしれませんけれども、我々が取り組んできたことを多少ストーリー仕立てにしながら、そしてまた、IT のエンジニアの皆さんにとって重要な、しっかりとした技術的なインフォメーションも含めながら、1時間、過ごしていきたいと思いますので、皆さんリラックスして、楽しんでいってください。
じゃあ早速なんですが、第一章、ゲーム会社がなぜビルドに、
はい、
ウィッチチャプターゼロ誕生の背景なんですが、
はい、
はい、ここはですね、実は、この横にいる田畑さんの田畑の、とある一言から、スタートしていたしました、ゲーム業界の外で勝負したい。ちょっとこれだけ聞くとよくわからないと思うんですが、田畑さん、どんなシーンがあったんでしょうか。
はい、これは昨年の12月にですね、まあ後でちょっと紹介しますけれども、ここにいる業務部アライアンスチームというスクエアエニックスの中でもちょっと変わった機能を持っているこの長谷川に、こういう思いを一度伝えました。で、具体的にどういうことをやっていくと目標としたいことが成就できるのかということを話したんですね。それが昨年の12月。で、そのゲーム業界の外で勝負をしたいのその意味するところというのはいくつかあるんですが、この場にふさわしいところで言うと、まず一つが、スクエアエニックスが、得意とするテクノロジーっていうのは、ビデオゲームのコンソールの周期があるハードウェアが発売され、そのハードの、普及に伴いマーケットができて、そして次の新しいハードが出てくると。そういうサイクルで主にビデオゲーム業界っていうのは、これまで技術が進歩してきたんですが、開発している我々っていうのはその周期に合わせて技術をアップデートしていたんですね。ある世代のゲームハードに技術的なターゲットを定め、その技術を習得し、洗練されたソフトを作る。そして次の世代のハードが出てきたら、出てきた後にそこに対応していく。で、このサイクルでは、このサイクルで、戦っていくとですね、我々は一度そこに、迷い込んだんですけれども、なかなか技術にアプローチし得ないタイミングがどっかで来るんですね。で、これをなくすために、ビデオゲーム業界の外の本当に最先端の IT のコンピューターテクノロジーにアプローチするっていうことをまず目標としました。
我々の持っているテクノロジーを外部の会社の皆様と協力をして次のステージへ、そんな思いで始めたという理解でよろしいですか？
そうです。我々の持っている強みを自社の取り組みでは最大化し得ない形まで引き上げるために、我々の良さ、強さ、そして、その IT 業界の先端技術を持っている企業の方々。
なるほど。
そことコラボレーションして、一つの到達点というところを突き止めたいという取り組みです、これは。
はい。はい、そしてですね、僕が相談を受けたときにもう一つ、こういった話がありました。BD2 らしいデモ。はい、ここについてはいかがですか？
BD2 っていうのは僕らの部門です。僕らの部門は、ファイナルファンタジー15という、今、コンソール向けのゲーム、ビデオゲームを開発しています。BD2 らしさっていうのは、僕らが勝手に言ってるものではなく、ファイナルファンタジー15にすでに込めているものです。それは、先端的な技術をしっかりと、踏まえ、かつ、スクエアエニックスの得意だったアートというものの艶をしっかりとものにぶち込んでいくと。それによって得られる新しい体験っていうものをちゃんと、形にしていくっていうものが BD2 らしさというふうに考えていました。それを実現するためには、本当の最先端のテクノロジーは自社の中にはないということが、僕らの中では事実として重くあったので、今回のようなその自社以外の技術も使った取り組みに発展させたと。
まあ、そんなことで私どものですね、ビルドへの挑戦が始まったんですが、昨年12月ですね、このビルドというものをタバさんご存知でしたか？
いや、僕は知らなかったです。正直言って。はい。マイクロソフトさんすみません。全然知らなかったです。はい、
まあ、簡単にビルドをご説明させていただきますと、マイクロソフト様がですね、年に一度、技術の祭典として、サンフランシスコ、モスコンセンターですね、こちらの方で、大きな発表をやっていますと。はい。で、最後にですね、タバさん、このプロジェクトの目標はどういうところにありますでしょうか？
自社で完結し得ない、本当の最先端の技術を使ったアート&テクニカルデモ、これを作って、ビルドでそれを発表する。そうしたことで、今現在、スクエアエニックスが選択できない道、いろんな道、そして活動する領域、そういったものを広げるっていうことを目標にしていました。
そんなことで、私ども、スクエアエニックスのビルドの挑戦が始まりましたというお話をさせていただきました。タバさん、どうもありがとうございました。はい、ここからはですね、いよいよ、私たちがですね、ビルドを目指して実際に、動き出すプロジェクト始動のタイミングなんですが、先ほどキーワードで最先端のソフト、最新のハード、そして NVIDIA さん、マイクロソフトさんなんていう名前が出てきたんですが、自社でやるだけではなく3社でやるというところがキーワードになってまして、この、活動に対して我々が最初に行ったこと、キーワードとしては、アライアンスという言葉が何度か出てきてますが、アライアンスが気になっています、このアライアンスについて、私の上司でもある業務部、佐藤秀明から、お話しさせていただきたいと思います。佐さん、どうぞお願いします。
改めまして、スクエアエニックスの業務部の佐藤と申します。もうして一応ね、部門でいくとこれ見ると、まあ、デベロップメントサポートディビジョンということになって、まあ、これ見れば多分開発支援部というのが正しいんですけれど、日本語部屋で業務部っていうふうになってます。で、これちょっとね、いわくつきの部名でして、まあ、ちょっとその辺の経緯から含めて話したいなと思います。業務部は設立は2009年ですね。で、当時はどういうフェーズだったかというと、コンソールビジネス、まあ、我々のスクエアエニックスの主力としていたビジネスのちょうどいろんな、開発手法が新しいのが出てきたりとか、ミドルウェアとかエンジンとかっていうので、まあ、だいぶ新しい技術とか作り方っていうのの変革が求められている時期っていうのが一つありました。あともう一つはですね、モバイル。あとはオンライン化っていうことで、これまた新しいテクノロジーの波がどうもひたひたと来そうだっていう、まあ、そういうフェーズで、いずれそういうのにも対応しなくちゃいけないとかっていう、そういう時期。あともう一つがフリートゥープレイ。少しずつ、だいたい噂話が聞こえてきて、もしかしたらこれがビジネスの主流になってしまうのかもしれないっていう、まあそういうこう足音がひたひたと聞こえてたのがだいたい2009年ですね。で、その時に、やっぱり将来的にどうなるんだろうって、一応正直わからなかったところがあると。ただそういった時に、まあ技術だけじゃなくてそういうビジネスモデルとか変わるかもしれないということを考えた時に、新しいやり方を支えていく、全社の横断的な仕組みがないといけないんじゃないかという、そういう絡みの中で、なんか組織を作らないとと。で、ネーミングをどうしようかという話の中で、うん、何がどうなるか分かんないから業務部っていう名前にしようという、そういう作りでですね、まあ、何がどう変わっても、支えていく仕組みは変わらないという、そういうところで、まあ、業務部。ただまあ、それだとね、やっぱりそのまま英語にしちゃうと通じないので、まあ、英語名は先ほどみたいなのにしましたけれど、まあ、立ち位置としては、全社的に、まあ、いろんなプロジェクトを多方面からいろいろこう支えていくと。いろんな情報を集めて取りまとめて、まあ、きちんとした情報を伝える、もしくは外部に発信していくと。そういうところの役割を担っていくというのが、業務部という立場になっています。さて、その中で、アライアンス。はい。その業務部の中の仕組みに、アライアンスっていうのがあるんですけれど、実はアライアンスの仕組み自体は、業務部でも古いです。 2002年、そういう意味で言うと、FF の11の時ですね。で、PC プラットフォームベースで、チップベンダーさんとか、PC ベンダーさんとか、まあ、ウィンウィンのリレーションをつなぎながら、まあ、ビジネスをやっていきましょうという、そういう枠組みで、まあ、立ち上がり自体はかなり古い活動です。その中で、特にまあ、アライアンスの中では、まあ、そういう意味ではただ、スクエアニックスでやっぱりコンソールのビジネスの会社だったので、そういう意味では PC のプラットフォームって正直ビジネス的に言うとかなりサイズが小さいんですよね。だから正直アライアンスチームの活動っていうのはあんまりこういってこう日の目を浴びづらいというところがあったんですけれど、まあそういう意味ではここにいる長谷川は2002年からずっとこうそれを支えてきたっていう、まあある種シーラカンス的なですね、すごいしぶとく生き残ってきたなと。こういうところで、まあ、今現在に至るという感じです。そういうな、地道な、こう、活動を続けてきた中で、やっぱり、昨今、やっぱり、モバイルのところが、かなり変わってきたというのもあって、非常に我々もビジネスのやり方が変わってきました。特に、まあ、うちのトップマネジメントもよく話をしてるんですけれど、まあ、非常に、こう、ビジネスモデルが変わったと。フリートゥープレイになって、今までみたいなコンソールだと、まあ、何年に一回物を出して大きく売り上げを取ってて、また何年間潜伏してみたいな、そういうビジネスのサイクルだったのが、まあ、まさにこう、デイリーの日銭ビジネスみたいな、やり方に変わってきて、当然使うテクノロジーもバンバン変わってるという、そうやってる中でですね、まあ、非常にこう、やっぱり各チーム頑張って、毎日毎日いろんな KPI 見ながら、いろんなコミュニティやってるんですけど、そうすると、いや、必然的に時代の最先端のテクノロジーを追っかけてるつもりなんですけど、やっぱりそうやると、対極的な視点っていうのはどうしても見失いがちだというところで、やっぱりここ数年の取り組みとしては、やっぱりあえてこう最先端を突っ走ってる気にはなってるんだけど、あえてもう一回顔をグッと上げようよと、グッと上げて視点を変えて、もう少し対極的な動きを抑えて、まあより良いパートナーとどういうふうに組むだろうかということを戦略的に考えなくちゃいけないねというところを、まあ少し意識するようになって、まあ今再びこうアライアンスというのがですね、まあ十何年の潜伏期間を含めて、ようやくここ顔を出してですね、まあ、今回に関して言うと、まあ、そういったビルデーの、出展という形で、まあ、一つ結実したという流れになっているので、まあ、非常にこう、なんていうのかな、まあ、ようやく時代にこう、追いついてきたかなというところで、まあ、非常に嬉しく思っているという次第です。
なるほど。ちょっと、台本にないことと、私もびっくりのエピソードどうもありがとうございます。はい。実際ですね、私の方で、今回、まあ先ほど NVIDIA さん、マイクロソフトさんの名前が出たんですが、ここをですね、繋いでいくという仕事をさせていただいたんですが、佐藤さん、これって、どういうような印象を持ってました？
1 月ぐらいですか、まあ、田畑の方からですね、まあ社長に対して、まあこういうことをやりたいんだというプレゼンテーションをしたんですけれど、まあその時私その場にいたんですね。正直、狙いと意図とキープレイヤー、これは確かにすごくわかるんですけれど、はてさてこれは一体どういう形で結実するんだろうなっていうのは正直わからないと。要は何がどういうふうに進んでいて何が出来上がると今回の目的っていうのは達成されるんだろうかっていうのは正直かなり不安なところがあったっていうのが事実ですね。ただまあ本当になんかこういう形になったということで、まあ結果はお笑いかなというふうには考えております。
ありがとうございます。はい。佐藤さん、本当びっくりのエピソードどうもありがとうございました。
はい。はい、じゃあ私はここで一旦失礼いたします。はい
ですね、次からは、じゃあ実際にこのアライアンスがどのように機能していったか、ここをもうちょっと詳しくお話しさせていただこうと思っています。ちょっと題名見てびっくりだと思います。Dear Windows なんていうことを書いてますが、実はこのエピソードですね、マイクロソフト様と NVIDIA 様と、スクエアニックスで実際にこのプロジェクトを進めようと、どうにか進めようと言っているときに、マイクロソフトエヴァンジェリストの大西さん、まあ後で出てきますが、大西さんとですね、具体的に、かつ、これを目的を達成するために、どういうことをやったらよいのかということをですね、かなり細かく、要件だったりとか、要求だったりというのをかなり細かく分析をして、スケジュールとかマイルストーンに落としてですね、私、田畑に実は提案したんですね。これが、大体多分1月の頭ぐらいですね。で、ところがですね、この田畑、時に、この僕の作った仕様書を見て、なんと、ノーと言いました。言いましたよね。
はい、言いました。
はい、この話をちょっとしてください。
はい。まずそこで提案されたものっていうのは、どうやったらビルドに出れるのか。最初に、その、技術の、先端の技術を集約し、作られたデモ、これをビルドに出すにはどうすればいいんだって話を長谷川にしたときに、まあ、彼からビルドという存在を教えてもらってですよね。出る方法はわかりませんという答えをもらったんです。要するに、何かトーナメント表があるわけでもないし、そのビルドのキーノートで取り上げられるための要件が明確に定義されているわけでもない。で、ただしそこで紹介される技術っていうものはすごく価値があると、それだけが分かっているという状態だったんです。そこに、それでも少なくとも マイクロソフトの本社の Windows チームに、しっかりとアプローチをしていくためのステップはこうなんじゃないかという仕様書だったんですね。そこには、まず DirectX12 のどの機能を使うのかを明確にしてプレゼンをするとかですね。1月中に実際に DirectX12 上で動いているビルドをしっかりと見せるとかですね。なかなかそのお伺いを立てながら進んでいくような、その中でなんとか針の穴を通すようなものを、ものの進み方っていうのが書いてあったんです。ただ、このやり方をすると、僕らのその自社では完結し得ない成果を出すっていうところに届かないと思ったんですね。いいですか。もう完全にこれが頭をよぎりました。この取り組みはワクワクしないなと。で、僕がワクワクしないということは、僕のスタジオにいるアーティストもエンジニアも多分ワクワクしないだろうと。そこで到達した結果が、そこから先の新たな未来を切り開くこともないだろうと。そういうふうに感じたので、その進め方はやめましょうとしました。で、じゃあどうやって進むのか。それは、我々が今まで作ってきたもの、そしてこれから作ろうとしているものを、そのままマイクロソフトの幹部の方々に見せて、それで紹介する価値があると思ったら紹介してもらえる。紹介してもらう価値がないと、紹介する価値がないと思われたら、それまで。そういう勝負をしたいという話をしました。
なるほど。
はい。
私もまだ覚えてますけども、これがラブレターの意味だったんですね。
そうです。
はい。そしてですね、私どもはマイクロソフト様にですね、1月、ラブレターを持ってプレゼンテーションに行くわけなんですが、この時ですね、この思いが伝わってですね、はい、どんどん行きます。さあ、ここから実際作るぞというところに入ってくるんですが、3月。
これまだ作ってません。
はい。
残り53日です。
はい。
まだ作れないんです、これで。大変なんです。
はい。ゲームズデベロパーズカンファレンスという GDC と言われるものがあって、ここでようやくマイクロソフトの本社の方たちとミーティングをしましょうというところの話になりました。はい、この時のお話、ちょっと伺ってもよろしいでしょうか。
はい。時間ちょっとオーバーしてるんで、ちょっとだけ。うまくいきました。はい。ただ、彼らは実際に Windows OS を作っている人たち、そして、DirectX12 を実際に実装している人たちだったので、今、この残り53日の中で、本当に、そのビルドのキーノートで紹介されうるようなデモを作るのは難しいんじゃないかという話をしてました。ただし、いや、可能性がある限りは作る。作るからには最高のものを目指すということで、このミーティング以降、マイクロソフト本社と我々スクエアエニックスのウィッチチームとで、共同活動が始まったという感じです。
はい。日本マイクロソフトの方にですね、ラブレーターを届いて、その思いが届いて、GDC でこういった成果が生み出されたと。こういう流れですね。
はい。
でもですね、一方でというところ、ソフトウェアの方は、マイクロソフトの中から盤石な協力を得られる体制になりました。一方で。はい。でも最新のハードはないと。ここです。
はい。もともと、最先端のソフトウェアと、最新のハードウェアをベースに僕らのアート技術、リアルタイム CG 技術というものを存分に発揮するデモを作るだったので、既存のその世の中にもうすでに流通しているハードウェアではその意味が薄いなと思って、NVIDIA の本社の方にお願いに行きました。
はい。その時のちょっとエピソード見てください。はい、今、NVIDIA の、トニーというのは、NVIDIA の中でも、副社長、上級副社長に当たってかなり偉い方。この NVIDIA の副社長と田畑のやりとり、これリアルなやりとりです。これ私もちょっととある方から聞いたんですが、これ本当だったんですか？
いや、本当です。世界一なんて馬鹿にすんなと。うちの最先端ハードウェアは宇宙一だと。でもそれはまだ世の中にない。でもある。そういう話をしてました。
なるほど。はい。田畑さんどうもありがとうございました。
はい。
はい。さあですね、ここまでで、ようやく我々はハードとソフト、そして開発を始められるというところに入ってきました。さあ次からは実際に、ウィッチがどのように作られてきたのか、私、司会進行を、開発の岩田に、譲りまして、細かくお話しさせていただきたいと思います。岩田さん、どうぞお願いします。
どうも皆さん、こんにちは。ウィッチのディレクター岩田です。ウィッチなんですけれども、ワクワクする取り組みということで、大変ワクワクしたんですけれども45日相当ドキドキもしました。それでですね、これからこの期間で、 すべてデータを作り、そして最先端のハードや、Windows、そして DirectX12、これらが、どのようにこれらと一緒に関わっていって、この期間で我々が納得するものを作るかというところをまずは考えて、このような形を取りました。実はですね、DirectX12、そして DirectX11、こちらを同時に、走らせました。理由は DirectX11、こちらは我々 Final Fantasy XV の開発。昔から DirectX11 は、技術の蓄積をしておりまして、できるだけ DirectX12 に長くエンジニアが触れることができるために、このような方法を取ろうと、まず最初に判断しました。そしてもう一つは、重要なのは、その間、全くアセット制作が進まないので、DirectX11 上で制作し、そして、12の機能が分かってきたら、それを、その入れ替えたタイミングから試そう。それは、この45日という期間が、こういう形を取らせたわけなんですけれども、実際、このやり方、実は非常にうまくいきました。どううまくいったかというと、やはりリスクに対して12をプログラマーがたくさん長く使うことができたというところが一番、我々にとって良かったところなんですが、それはこの後、そこをプログラマーに語っていただきますが、ですね、アセットを作る際に、やはり DirectX12 上でまずは物が出ませんとか、そういったところを経験せずに、まず11で慣れたところで、今回我々の色ツヤのところを出せるかどうかっていうところを試し、そして12上に持っていくというところが一番うまくいったところです。ですが、一つすごい問題がありまして、Windows 10のですね、機能、売りなんですけれども、自動更新なんですが、これよし、今から見ようと思ったらですね、Windows 10自動更新かかりまして、動きませんっていう感じになりました。で、即座に我々対策を取りまして、すぐ LAN ケーブルを抜きました。はい。これ一番いい対策でしたね。で、LAN ケーブル抜いたんですけれども、そこからどうしようっていう話になり、ここは、ですね、Windows 10だけならいいんですけれども、そしてそのドライバーですね。で、グラフィックボードのドライバー等々もこれから更新をかけるべきか止めるべきか Windows を待つべきか、この判断が大変難しかったです。で、一番予想してなかったんですが、実は一番難易度高かったのはこのまだ誰も知らない新しい、ものがたくさん集まったところで、日々しかも進化更新している、そして期間がない、この戦いが一番制作していく上では難易度が高かったところです。先ほどどのような流れでこの取り組みに至ったかということを、デモが発表されてからまさかこんな期間でっていうのが皆さん思ったと思うんですけども、僕も発表してくれて嬉しいんですけども、この期間でですね、出来上がったその立役者たちを紹介したいと思うんですけれども、まずその宇宙最強のハード、こちらがですね、4枚、なんと届きました。そしてですね、なんと宇宙最強のエンジニアも同時に我が社に送られてきました。竹重さんとイバンさん、じゃあ2人上に来てください。皆さん、ここ、ハロー DirectX12 の部分なんですけども、気になっている方も多いと思うんですけれども、逆に DirectX12 って、そもそも何よっていう方もいらっしゃるかもしれません。僕もアーティストなので、実際11、12って言われたときに、そもそもどう、何がどう違うのってところがあるので、まずは、イバンさんに、そもそも DirectX12 ってどんなものなんですかっていうのを聞いてみたいと思います。
は
い。
簡単に言うと、DirectX12 は、新しいマイクロソフトのライブラリセットです。で、このライブラリセットから、一つのライブラリ、Direct3D というライブラリ、グラフィックス、ライブラリを Witch Demo に使いました。Windows 10はたくさんデバイスに動かす予定は あると思いますが、で、同時に DirectX12 は、この多くのハードウェアにうまく、このハードウェアを 100% ぐらいに使い切るという目標はあると思います。DirectX11、うん、前のバージョンと比べると、12の場合は、開発者がコントロールができる範囲はもっと広くなったと思います。で、その同時に、開発者の、責任とかは、それもちょっと大きくなりました。でも個人的には、このコントロールができる範囲が大きくなったから、もっと効率よくのアプリケーションを作れるようになったと思います。
なるほど。だとすると、なんか、僕がさっとそれを聞いた感じ、DirectX12 ってじゃあ11に比べてなんかこう難しくなっちゃったのかなっていうふうに思うんですけど、その辺どうですか？
それは場合によって違うと思います。例えば、ミドルウェアを使っている開発者は、もしかしてこのミドルウェアの新しいバージョンに DirectX12 のサポートは入るかもしれません。その場合はもちろんバージョンを次のバージョンをダウンロードすると、もう DirectX12 を使えるようになります。もちろん、社内でエンジンやアプリケーションを開発する場合は、DirectX12 に移植をしなければなりません。Which Demo の場合は、とりあえず DirectX11 のソースコードをコピーして、で、あとは、DirectX11 の API をだんだん DirectX12 の API に変えました。で、その作業自体は僕一人で3週間ぐらいがかかりました。で、もちろんこの3週間の結果はまだまだ全部の DirectX12 の特別な機能を使ってないんですが、で、これからちょっとあるエンジンの部分を調整しながらもっとうまく DirectX12 を使いたいと思います。
なるほど。じゃあこれ皆さん多分こういうこと聞いてほしいなって思うかもしれないですけど、DirectX11、12、どっちがどうなのっていうところ。
はい。はい、
これ語れるのなかなかまだ今多くないと思うんですよね。これ語れる人って。はい、なんでちょっと代表して聞いてみます。
うん、はい。難しい質問と思います。はい。で、今は DirectX12 を使っているアプリケーションは、少ないです。だから、まだ判断は難しいと思います。ベンチマークに興味がある方は、もうインターネットにこの DirectX11 と12を比較しているベンチマークはあるんですけど、それを、ダウンロードしてテストはできると思います。あとは、例えばこの、DirectX12 は速くなるという話なんだと、GPU が速くなると CPU が速くなる。これは別々の話だと思います。とりあえず、この CPU 側が速くなるのは、それは、僕は信じています。なぜかというと、DirectX12 だと、複数の CPU コアで GPU コマンドリストを作れる機能はあります。で、最近 CPU のコア数がデバイスに増えてきて、で、ディスクトップとかは、ノートパソコンはもちろんなんですけど、モバイルフォン、スマホンでも多くの CPU コアを導入して、で、この DirectX12 のフィーチャーは結構重要だと思います。GPU について考えると、そこでも速くなる可能性はあると思います。例えば、DirectX11 と比べると GPU ステートかなりオブジェクトが大きくなっていて、で、個人的に思うのはこの大きいオブジェクトだとドライバーレベルとシェーダーカンパイラーのレベルに新しい面白い最適化ができるようになると思います。ということで CPU 側でも GPU 側でも速くなる可能性はあると思います。
なるほど。ってことは、イバンさん的には、DirectX12 にワクワクしてると。なるほど。ではですね、ちょっと宇宙視点から NVIDIA の、はい、グラフィックスボード、我々新しい環境 で、 そうです、ね、ドライバーを常にそれをその進捗を見ながらいろいろとサポートしてくださったんですけども、同じ質問ですけれども順にちょっと教えてもらっていいですか。
はい、はい、そうですね、まずじゃあ、そもそも DirectX12 って何かっていうところから入るんですけども、まず11との一番の大きな違いとして言えることが、例えば GPU のリソース管理ですよね。リソースを転送するとか作成するところ、それからリソースを破棄するところであったりとか、あとは GPU に描画命令を出す。で、描画命令を出すとき、当然 GPU に描画命令を発行するんですけれども、じゃあ、いつの段階で GPU をそれ実行を始めるのかとか、そういったことと、あと CPU と GPU の同期って呼んでることがあるんですけども、要は GPU で仕事が終わったよっていうお知らせを CPU が受け取ったりとか、CPU から今お願いしますみたいなことを言ったりとか、そういうことができるんですけれども、これってまあ、昔の API でもできたんですけれども、こういったことのコントロールが、それぞれがまあ、精度高くというか、まあ、より精密にコントロールできるようになったのがこの DirectX12 だというふうに私は考えています。で、これが一番の DirectX11 と12の差だと思っています。DirectX12 って何って聞かれたときに、なんかキャッチーなキーワードでこうだよって、新機能これだよっていうふうにみんなに言えればいいんですけれども、そういったことっていうのはあんまり多くなくて、代わりにあるのがこういった、リソースの管理やコントロールがすごく正確に行えるようになる。これが一番の違いというか利点だというふうに思っています。で、まあ、例えてみるとですね、例えば、車に例えるとなんですけれども、まあ、同じ馬力の同じ速さの車があったとしても、片やこう、ちょっと、馬力がですけど、だるいオートマチックな車と、あと、カリカリにチューンされたマニュアルのスポーツカー、この二つがあるような感じで、当然、DirectX12 っていうのはそのマニュアルのスポーツカーみたいなイメージで考えていただければというふうに思います。
なるほど。やっぱりそうなると、マニュアル免許しか持ってない人は、ちょっとお断りなのかなみたいな感じしちゃうんですけども、じゃあ2番目につながるんですか。
そうですね。DirectX12 って難しいかって聞かれると、まあ、ある側面で確かに難しい部分っていうのは増えてます。っていうのは、リソースの管理や GPU にこう命令を発行するときのステートの管理とかいうのを全部こう、アプリケーション側の方に責任をお願いしているというふうな側面があるので、そういったところはちょっと難しくなっているところなんですけれども、じゃあ、DirectX12 っていう API 全体で見た場合なんですけど、その API の規模っていうのはそんなに大きくないですね。で、大きくなくて、かつ、DirectX11 と12で API の多分、ファンクションの数数えると、多分12の方が少ないんじゃないかなというふうに思います。なので、現行の GPU にお触りになられて、現行のその DirectX11 に触られている方から見ると、その DirectX12 のインプリメンテーションとか、まあ、実装に入るのに、まあ、なんかハードルがあるかというと、そんなのは、まあ、特に感じないかなというふうに感じます。
なるほど。最後の質問なんですけど、竹重さん視点で、この 11VS12 どうですか？
そうですね。11VS12 って、これ、非常に難しい質問なんですけれども、先ほど言った通りなんですけど、まあ、先ほどちょっと車に例えましたけども、まあ、車に例えた場合と全く同じなんですけど、例えば、同じ馬力の車が2台あって、片やまあオートマチックのだるい車で、片やこうバリバリチューンされたマニュアルのスポーツカーだったとします。で、両方とも直線走っているときっていうのは多分同じぐらいのスピード出ると思うんですよね。なんですけれども、まあ、じゃあ、サーキット一周回って、コーナー曲がって、登って、下って、試験員も抜けて、そんでまたストレートに帰ってきてっていうことを一周やってもらったときに差が出るのが、まあ、まあ、タイムとして差が出る。まあ、当然スポーツカーの方が速いと私は思うんですけども、まあ、そういった差が12と11にあるかなというふうに考えています。あくまで GPU は GPU で、例えばここにあるのはタイタン X なんですけども、タイタン X の性能自体は11で触っても12で触っても絶対的な性能というのは変わらないというふうに思っています。ただ、先ほど言ったリソースのコントロールとか、その GPU の命令の発行の管理といったものをもっとタイトにできるので、そこをうまく引き出せるようになれば、12の方が早いアプリケーションというのが作れるというふうに思います。
ということは、まあ、ドライバーであるこのエンジニアの皆さんのドライビングテクニックの見せ所という感じですね。
そうですね。よりそのアプリケーション側にこう責任が来た分だけアプリケーション側でまあ操作できる幅が増えた。増えたってことはそれだけ早くできるかもしれないし、そのままかもしれないし、またドライバーや OS といったものもまあこれからどんどんその成熟していくので、そのまあスポーツカー、乗っているスポーツカーの方も成熟していくというふうに考えてもらえればいいと思います。今のところなんかこう乗りにくいスポーツカーかもしれないですけど、もうちょっとこう現代的なこうね、クラッチのない2ペダルのスポーツカーになっていくようなイメージというふうに考えていただければと思います。
ありがとうございます。まず12に対しての質問はもうこれで終わろうと思いますので、じゃあありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、岩田さんありがとうございました。 そんなこんなで、先ほど残り時間、53日って出てたと思うんですが、どんどんどんどん、スクエニックスビルドに近づいております。そしてですね、ここからですね、私たちのチャレンジに欠かせない人をもう一人ご紹介したいと思っています。日本マイクロソフトエヴァンジェリスト、大西さん、お願いします。
皆さん、こんにちは。日本マイクロソフトの大西明です。よろしくお願いします。はい、
大西さん、はい。はい。ここからですね、大西さんの方にマイクを譲りまして、はい、エヴァンジェリストとは何か。まあ、このデコードではですね、はい。いろんなエヴァンジェリストの方いらっしゃると思うんですが、はい、まあ、そのエヴァンジェリストのお仕事、説明していただければ
と思います。そうですね。ちょっとまあ、時間も限られているので、短めにいきたいと思うんですけど、まあ、マイクロソフトエヴァンジェリストたくさんいます。で、私のチーム、まあ、30人ぐらいいるんですけども、大きく分けて2つのタイプのエヴァンジェリストに分かれています。で、1つはこういった大きなイベントで、きちっとすごいプレゼンテーションをしてですね、皆さんにドーンとインパクトを与えるタイプのエヴァンジェリストがいます。で、私は別のタイプのエヴァンジェリストです。どちらかというと、こういったところで講演するのは、私の仕事としては、影の仕事で、表の仕事は、お客様とマイクロソフトのプラットフォームの間に架け橋を作る、そういう仕事をしています。ですので、私が思う、私のエヴァンジェリストとしてのスタイルは、架け橋を作る仕事です。で、実は、スクエニックス様とはですね、ウィッチ以外にも、関わりがありまして、実は、ファイナルファンタジーアーキトの件でも、携わっております。では、ここで、エバトさんを呼びたいと思います。エバトさん、お願いします。
皆さん、こんにちは。ファイナルファンタジーアギトディレクターのエバトです。ちょっと、ここで、ウィッチの話から横道にそれさせていただいて、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。そもそも、大西さんと出会ったのは、きっかけはアギトでしたね。
そうですね。はい。かなり、早期の段階で。
そうですね。実は、最初、アギトを、Windows に、移植できないか、という話を持ちかけさせていただきました。
で当時まあ、Unity で開発されているという話があってですね、まあ、Windows 8も、まあ、Unity 対応してるんでって話して、まあ、いろいろ話してた時にですね、まあ、Unity 4.5.3 になった時に、Windows 8.1 と Windows Phone 8.1 の、まあ、ユニバーサル Windows アプリに対応したんで、なんかそろそろ本格的に検討してもいいかな、みたいな話でしたね。
そうですね。はい。Windows 10っていうのが、実は、なんかもうすぐなんじゃないかという話がありまして。
ね、はい。で、Windows 10に関しては、まあ、ビルドのイベントでいろんな発表させていただいたんですけども、実は、まあ、Unity のセッションがあってですね、その中で、Windows 10のユニバーサル Windows アプリ対応っていうのが、まもなく数ヶ月後に来ますよっていう話を、ビルドでもしました。で、ここの、Windows Store ところに、まあ、今 UAP ってなっちゃってますけども、ここでビルドすると、Windows 10対応のアプリが、出力されるような仕組みになります。そうすると、一つのユニティの、タイトルからですね、Windows 10の全てのデバイスに展開できる道がようやく整ったということになります。
なんで、Windows 10で我々のも出したいなと考えております。そして、アギトなんですけども、なぜ Windows に出そうかと思ったかというとですね、これやっぱり Windows にワクワクを感じたからなんです。なぜかというと、我々ユニティで開発していて、マウスで遊んでも、やっぱ、うちのゲームさらに楽しい。そして、Windows であれば、他のネットを見ながらとか、動画を見ながらとか、しながら他のプレイができる。もちろん仕事もしながらできるような
マルチウィンドウの機能ありますからね。
はい。はい、で、あと、もう一つ、キーワードになった、ワンビリオン。これですね。ワンビリオン。10億台を目指すということで、すごい多くのお客様に届けられるというのが、とても魅力的です。ちょっと、Unity 上で動かしてみます。おそらくこういうふうにプレイできるのかなというところですね。よいしょ。こう、ネットを見ながらとか。これはマイクロソフトさんのページです。はい。あ、ちょっと音が出ないですね。すいません。まあ、こんなふうに、遊びながら、ネットも見ながら、しながらプレイできる。そしてマウスで遊んで、さらに楽しいというプレイができます。そんな Windows に私たちが先駆けて出しています。はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
エバさん、ありがとうございました。ウィッチの方にお話に戻りたいと思うんですが、はい。大西さん、いろんなお仕事をされていると思うんですが、はい。大西さん、
はい。
ウィッチでは、はい。スクウェアエニックスとマイクロソフトの本社の方との間で、いろいろと動かれていたと思うんですね。
はい。
具体的にどんなことをなさっていたんでしょうか。
そうですね。一言でまとめるとですね、スクエアエニックス様が すごいマグマのような思いでですね、こうウィッチをやりたいっていうこの思いをぐーっと一旦私片手で受け止めてですね、それを、もう一つの手で本社の方にバーンってぶつける。で、そうすると本社からバーンって返ってくるんで、で、それをまた受け止めて、スケーニックさんにバーンと返すっていう、この真ん中に挟まれた状態で、すごいプレッシャーと締め切りたいと、で、いろんな変化の中でですね、もう様々な調整をやりました。ほんと最後の最後まで。はい。
はい。はい、実際もう、ほぼ毎日のように、深夜、早朝、関わらず連絡を取り合って、はい。ただ私ですね、このやりとりの中で、ウィッチがどんどんどんどん、ビルド、キーノートに近づいていくのを感じたんですね。そしてですね、はい、なんと、すいません、ちょっとこの次に出てくる VTR なんですが、すごく重要な VTR ですので、カメラとかビデオ、控えていただいてよろしいでしょうか。
は
い、
ここからちょっと撮影を一旦止めてください。はい。
はい、どんなことが起こったんでしょう。
ですね、はい、やり取りをする中で、ようやく、マイクロソフト本社もですね、スクエアニックス様のすごい熱い思いを理解したんですね。で、NVIDIA 様とスクエアニックス様、マイクロソフト、この3社の取り組みをきちっと理解してですね、一のメンバーに対してですね、キーノートスピーカーのグクスから激励のメッセージが届きました。という形でですね、はい、ハードウェア、ソフトウェア、アートの結婚。このすごいシンプルな言葉でまとめてるんですけども、コンセプトがきちっと届いたっていうのがですね、実感できた瞬間でした。
はい。もう私たちですね、このビデオを、田畑、うちの田畑を受け取ったときに、もうビルドのキーノートで取り上げられるということを確信を持ったんです。そしてですね、いよいよ、ドンと。ビルドの前日ですね、もう我々サンフランシスコにいよいよ旅立たなきゃいけないんですが、先ほどのマイクロソフトの方からも、まあ、激励いただいて、さあ行けるとなったときにですね、なんと、残り1日と書いてありますが、この時まだキーノート決まってません。それでももう、はい。もう私たち、羽田から飛んでしまいました、はい。そしてですね、着きました。まだ決まってません。はい。で、0日。もうビルド始まっちゃいました。まあ、見ての通り、すごい会場なんですが、これ5000名ぐらい入るんですよね。
5000人集まるんですけど、5000人入りきらないんですよ。で、オーバーフロールームっていうのがあって、入れなかったらそっちからストリーミングで見てくれって、会場にいるのになんか中継で見るっていうこと。
はい。
はい、はい、で、ちなみに社員は絶対入れません。会場に。はい。はい、
で、私たちですね、タバタとかですね、先ほどの開発の岩田とかイバンとかですね、サンフランシスコに出れるかどうかわからないのに、もう飛んじゃいました。そしてですね、Day 1、キーノート始まってもまだ出れるかどうかわからない。これどういうことなんですかね、これって。
最後の最後までわからないんですよ。キーノートの前日に決まるんですね。最後の段取りが。で、いろんなものを用意してるんですけども、でも、様々な調整が行われて、で、時間も、きちっとまとめなきゃいけないっていうところでですね、本当に最後までわからないという状態でした。
はい、いや、本当に、はい、はい。もう本当にドキドキして、
はい。
はい。寝れなかったですね。
寝れなかったですね。
はい。
はい。
そしてですね、そんなことで Day 1キーノートが終わりまして、いよいよ、Day 2ということで、まあ、ここで、我々ウィッチ取り上げになったらもう終わりと。いうところなんですが、結果は
We brought along just for fun, a box that has four graphics cards. Digital Storm lent it to us. It's the very highest end on the hardware side. And then we asked our friends at Square Enix to take the work they do, which is a mixture of science and really the computation side and graphics quality and art, and bring those together and show us a little bit about what you can do with DX12, with Windows 10, and sort of where this whole technology area is going. So first off, I'm going to have their chief technologist sort of give us a little introduction.
みなさんこんにちは。ファイナルファンタジー15を開発するスクエアエニックス BD2 の田畑です。私たちのチームは常に最高峰のプリレンダリング CG とリアルタイム CG を追求しています。今回マイクロソフトと NVIDIA の協力を得て、最先端のソフトとハードを駆使した技術デモを制作しました。ビルド2015で公開できるデモはまだ少しですが、このデモはこれから様々な取り組みで進化していきます。では最新のデモをご覧ください。どうぞ。
どうもありがとう。So Square Enix has built Final Fantasy, over 100 million copies sold. This is an art and science technology demonstration they put together. What you saw was DX11. What I'm going to do now is run through similar scene in DX12.
実際にここにあるマシンを使ってご覧いただこうと思います。
Thank you.
で、セッションでこう道のりを共有できた皆さんとだとまたちょっと見え方が違うんじゃないかなと思います。それで少し、こちらのスペックについてお話ししようと思います。まず、キーノートの方で紹介させていただいたんですけども、実はあまり見せていないんですけども、このように、ポストプロセスの方とかも多少こだわって作ったりとかしています。それで今回意外と質問が多かったところなんですけども、そのリアルタイムっていう部分でやはりゲームをイメージされる方っていうのはすごく多いんですけれども、我々今回、突き抜けて勝負をしたいというところで、実はかなりの量アニメーションに対してキャッシュを利用しています。それはすごくネガティブなことではなくて、一つの要素がやはりローテクノロジーな感じに少しでも移ってしまうと、どうしてもそれに引っ張られてそこからクオリティが上がっていかなかったりとかします。あとですね、アート&テクノロジーっていうのはただ単に本当にワクワクしたいがためにつけたのではなくてですね、経験上やはり最後までその貫いてこうしたいっていう思いの中、技術を磨き込んでエンジニアとともにその技術に対してどういった進化が必要なのかっていうのを、まあ、真剣に向き合っていった先に使いやすさであったり美しさであったりというものが、まあ、生まれてくるっていうのをいろいろな経験から学び、そして今回もそれを最先端だろうが最初からそこに向かって我々は挑戦していくという形を通りました。結果アーティストもエンジニアも途中からどんどんこうゴールが共有できていってですね、かなり技術やアートの融合の部分では満足いくものになっています。これからたくさん課題もありますが、どんどん挑戦していこうと思うので皆さんよろしくお願いします。技術の部分の続きなんですけれども、こちらポリゴン数ですけれども、もうちょっとよく分かんない数になっていると思いますが、
もう意味はなさない
ですね。1100万ポリゴンで、まあ背景も1000万ポリゴンぐらいあり、もうなんかちょっとポリゴンカウントの表示がもはやちょっとバグり始めてるぐらいの感じでしたね。はい。そして、フロント、表示上はフル HD なんですけれども、バックバッカーで 4K で処理し、ポストもそこでかかっているという状態です。あとですね、開発環境こちらにあるのは、今回、サイコムさんにお借りしました、ありがとうございます。Core i7 の 3GB で、GeForce Titan X の OSLSLI の X99 の 32GB です。
はい、以上がですね、ギュッと凝縮した、我々スクエアエニックスのビルド2015に対するアプローチとその成果です。で、実際にその目標としたところを、目標とした舞台を達成してみてですね、どういった変化があったかっていうと、多くの変化がありました。我々この日本にいるとなかなかそのビルドというものの、大きさ、その影響力、そしてその波及効果というものを実感できてなかったんですが、実際に行くとですね、本当に多くの IT 業界の方々、IT メディアの方々がそこにはいて、そして、そこで発表される技術によっていろんな世の中の変化を起こそうとしていて、でまたその中から新しい、なんだろうな、そのチャンスをつかもうと思っている、技術者の人たちがいるという、そういったすごくこの大きなフィールドであるということも分かり、またそのビルドのデイ2キーノートで取り上げられた直後からいろんな企業様や、いろんなメディアの方々、いろんなユーザーの方々からこれまでなかった角度のオファーをいただいたりしました。よってこれまでのビデオゲーム業界の中に閉じていた我々の活動フィールドは今 IT 業界の、まあ、特にその最先端のコンピューターテクノロジー分野には広がったというふうに言えます。もちろん最終的には 我々は別にそのコンピューター業界、IT 業界の中で何かの活動を通して戦っていこうと思っているわけではなく、そこで研鑽した技術を最終的にビデオゲームにちゃんと持ち帰りたいというふうに思っていますけれども、やっぱり、まだまだコンピューター業界側でスクウェア・エニックスに対する認知度はあまりこれまで高くなかったなとか、我々が技術に対して長けていると思ってた分野もなかなか届いていなかったなとか、これまでの我々に対するその、なんだろうな、反省や課題っていうものも今回の取り組みを通じて分かりました。現に今日このセッションですね、まだIT のエンジニアの方々を満員にすることはできない。これが今の我々だっていうことを改めて認識するとともに、そういったことをこれからも意識しながら、みんなでものづくりをワクワクしながらやりたいと思ってます。なので、今日来てくださったエンジニアの皆さんに、僕らがお伝えできることっていうのは、そういったその、僕らもやっているように、皆さんもどうか、ワクワクする未来のために、自分自身の持っている力を全力を尽くしてですね、いろんな現実を変えながら、素晴らしい仕事をしていってくださいというメッセージになります。振り返ってみると、このウィッチチャプターゼロくらいの取り組みというのは、いろんな運に恵まれた取り組みの上で、最終的な結果というところに行き着いたんですが、局面局面はすべて必然性のある判断の積み重ね、必然性のある意思の積み重ねだったので、やはりそういうところが重要なのかなというふうに改めて思います。はい。我々からは今日は以上になります。どうもありがとうございました。